ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
ゆりしげ市長のワンダフル沼津、略してワン沼のお時間です。今日も市長応接室で収録した模様を皆さんにお届けしてまいります。ということで、いつも通りゆりしげ市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
花粉の季節ですね。
はい、いよいよ来てしまいました。
どうですか？私もひどいんですけど、市長は
まだまだ軽い方なんですけど、ですね、本格的になりますとですね、もう目は痒くなるし、
はい、
鼻水は出るし、うん、咳がですね、私出てしまいまして、
はあ、
もう本当にあの今の声とは違うようなですね、低いとのですね、恐ろしい声になってしまうんですね。
今随分お美しいお声でいらっしゃいますからね。
美しいかどうかちょっと分かりませんけど、
より低くなるとよりお美しくなるんじゃないですか。
いや、それがですね、もう大変ハードボイルドな声になってしまうんですから、ちょっと別人状況になってしまいまして、まあ、気をつけているところなんですよね。
そうですか、はい、ちょっとその声も聞いてみたいところではありますが
気をつけましょうね。
気をつけたいところです。はい、はい、今月もよろしくお願い
い
た
します。お願いします。
さて、今日もゲストを迎えしております。ゲストをご紹介しましょう。今回のゲストは沼津上げ土商店街の振興組合の理事長、そしてですね、まあ、今後の沼津の街づくりにおけるキーマンのお一人とも言われています小松浩二さんをお迎えいたします。小松さんには沼津市に関わっていただくようになったきっかけですとか、小松さんのルーツについて深くお話を伺ってまいります。ということで、小松浩二さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう小松さんはずいぶん前になりますけれどもね、市長の対談番組にご出演されたことがあるということですけれども、それが2011年ということで、先ほどちょっと伺ったらそうだったかなって本人はおっしゃってましたけれども、
2011年はあの震災の年で結構バタバタしてたのかな、
ね、
なんかいろいろ世間も社会も変わった年だったの で、
そうですね、
っていう感じでしたけど、
でもその頃から小松さんはお忙しくていらしてね、
はい、
今も随分ご多忙でいらっしゃるとか。
そんなこともなくまあ、なんか前は20代30代の時は結構動かなきゃと思ったんですけど、まあ、今はあのみんなと仲間と一緒にみたいな感じなので、なんか忙しさもちょっとこうまた違う感じでは動いてますけどね。
はい、
今リーダー的存在ですか。
そうですよね、
皆さんに頼らさせていただいてる
頼らさせ
てリーダーではなくて
リーダーですよね。
でも本当にキーマンの一人というご紹介をさせていただきましたけれども、
小松の親分さんですね。
すごいですね、親分といってはまだ40歳、
今年42年。はい、
若いですね。
ねえ、市長も若いですけれども、
僕も28歳ですけどね。
28歳、
はい、
私ね、はい、28になったばっかりなんですけれども、
どこが本当なんですか
市長と、まあ、同じなんですね。じゃあね、
長いじゃないですか
市長の方が随分大人っぽいななんて思ってはいるんですけど、
たまにそういう時もあります。
そうですね、はい、気持ちはまだまだ若く、はい、今日はそんな気持ちだけは若い3人でお届けしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。いつも通りですね、市長から小松さんに質問をしてまいります。小松さん、それぞれお答えいただきたいと思います。
はい、
早速市長1問目からまいりましょう。
そうですね、
はい、
小松さんのですねプロフィールちょっと見させていただいたんですけどね、
はい、
そうしましたら学生時代、この時代に1年間休学されたと。そして、まあ、その中でビデオカメラを片手にですね、なんとユーラシア横断をされたって書いてあるんですね。そんな大きな決断をしたのはですね、何がきっかけだったのかなって、まあ、自然に感じてしまったんですけど、またご家族の理解ってね、どうやって得たのかなって、これすごい、まあ、大プロジェクトですよね。
そうですね、
はい、
家族の理解というのを直前に言ったというですね、
いきなり
でもこう行くべき、今行くべき理由っていうのをちゃんと用意して、うん、みたいな感じで、はい、なんかそうですね、
うん、
断れない理由
なんでユーラシア横断だったんですか。
うん、なんか大学3年から4年になるとき、まあ、就職も考えてたときに、うん、まあ、その前も世界をいろいろ旅をしてたんですけど、なんかこう世界をこのまま知らないで就職するっていうのも一つですし、もっとなんか世界も見てみたいなっていうものが出てきまして、で、じゃあ世界を見てからまた社会に行ったらこうがいいかなっていうことでだったんですけど、まあ、ビデオカメラを持って でこう、まあ、今までもそのライフワークとしていろいろ映像を撮ったりとかしている中で、うん、まあ、映像に残して自分のテーマで世界を回るということをまずやろうみたいな感じ です、ね、
すごいですね。印象的だった場所とかって
あるんですか？カテゴリーではいろいろあるんですけど、まあ、食の美味しさでいうとイタリアとか でギリシャで外でこう食事をしている風景にすごい憧れを持ったりとか、なんか風景的な形とか、なんかここいいなと思ったのがパキスタンのフンザって言って、うん、風の谷のナウシカの舞台になったって言われる、
はいはいはい、
なんかあのパキスタンって言うとちょっとあのなんだろう白人の方のイメージなんですけど、アレキサンダー大王の末梢が住んでるって言って、うん、金髪で青い目をした人が住んでるんですよ。話し逸れちゃうんですけど、なんでそこにたどり着いたのかなって言った時、なんかそこはみん なんか大王がこう遠征をして、あの末梢が、まあ、ここでいいのかなって諦めたみたいな感じで、まあ、そこの場所がすごく魅力があったのかなと思って、なんか世界中でなんでそこに人が住んでるんだろうって考えたっていうところがなんかパキスタンの噴火でしたけどね。すごいところでした。いろいろなのでカテゴリーによってすごく場所場所によって好きなところがある感じですかね。
すごいいろんな体験されてるんですね。
それ学生時代ですもんね。
そうですね、学生で、うん、でもすごい良かったのカメラを持って旅をしてたので、はい、国連の施設に入れたりとか、ネパールだと王宮に入れたりとか、学生でドキュメントを撮ってるってい う、うん、こう理由があってっていうことで、なんか学生だからこそなんかそういう旅ができたのかなって感じです
ね。なるほどね、はい、小松さんは日本大学の国際関係学部のご卒業でいらっしゃって、うん、はい、実は頼重市長は先輩に当たるわけですね、日大としてはね。
ああ、そうなんです、
はい、ね、先輩後輩ということになるわけですけれども、やっぱり国際関係学部という学部に在籍していたからこそ、こう世界に目を向ける力っていうのも養えたのかなって思うんですが。
そうですね、なんか関係学部って言ってでも、うん、あらゆることがあって、なんかこうスペシャリストじゃないじゃないですか、うん、なのでなんかいろんなことを知ろうみたいな感じ、うん、もうなんかすごい時間でしたね、うん、はい、
すごいな、
好奇心旺盛なんです ね、
そうですね、です
か、
ね、
だかといってですね、うん、まあ、いろんなことをチャレンジしてみようと思ってもですね、はい、なかなかそこまでっていかないと思うんですよね、はい、でそもそもなんで海外に憧れたのかっていう話なんですけど、うんうんうん、まあ、どんなお子さんだったんでしょうかね、
はい、そうです、昔から海外がそんな好きでは、好きというか、まあ、興味はあったんですけど、はい、すごいこの国行きたいってわけではなかった中、あ、まあ、割と身近にあるものを面白がるタイプだったのかなと思ったりとかして、まあ、本当自転車が好きで、
はい、
高潮寺、
高潮寺、はい、
あそこは僕のフィールドだったんですけど、
フィールドだったんですね、
今ダメかもしれないですけどちょっと境内でこう遊ばせてもらったりとか
まさか今みたいなエクストリーム系のことをやってるわけじゃないですよ、
ね、お墓のところのところに森があって、はい、でそこでこうジャンピングができたりとか
っていうのでいや、これいいのかな、これ
階段をこう降りるっていうのが得意だったりとか、
すごいな、一応言っときますけど昔の話ですからね、皆さんね、
そうですね、
昔はできたけど、はい、今はダメというのはいっぱい世の中にありますので、はい、そこはちょっとご理解いただいた上 で、
で、ね、
お話をね、はい、聞いていただければと思いますけど、でも本当に好奇心旺盛だったんですね。
そうですね、
うん、
形でなんかでもいろんな興味があって、そうですね、あとフェンシングも小学校からやってですね、
うん、あ、そうだったんですか。
そうなんです
か。なんだ、フェンサーだったんだ、
すごいですね。
種目は、フルーレを小学校はやってましたね。でも静岡県代表になったんですよ、小学校5年から、でもその時静岡でやってるの僕一人しかいなかったんですよ。
自動的に
、はい、静岡代表になる。それが今何年か経ったらこんな状態になっ て、なんか不思議だなみたいな感じ
で、 でも太田会長も同じようなことをおっしゃってます。
あ、そうですか、
はい、やっぱり競技人口があまりいなかったね、はい、みたいなこと
でもそれを今沼津が一生懸命盛り上げてますからね、
今フェンシングの記念都市ということで、
はい、すごいですよ、
決めさせていただいてます。
まあ、そんな小松さんがですね、お店と言いましょうかね、経営してらっしゃるものがあるんですけれども、はい、ここからはそれについて一応伺っていきましょうか。
そうですね、はい、あの僕もあの前もお話聞いていたところなんですけどね、小松さん自らですね、経営されているレフズ、はい、このお店についてちょっとお話しいただければ ありがたいなと思います、はい。
静岡県東部の農薬不使用栽培野菜、はい、まあ、無農薬の野菜とか、うん、この近隣の加工品を、並べておりまして、はい、今日ですと富士宮とか伊豆の国とかでこう回ってで、お店で買えるみたいな感じ、うん、と、地域のお客様に宅配をしたりとか、うん、東京に宅配をしたりみたいな感じでやっております、うん、はい、
オーガニックの、
そうですね、はい、
まあ、健康志向ということで、特にあの小さなお子様を連れの、ね、
はい、
まあ、親御さんたちなんかが、ね、うん、あの大変興味を持っていただいているなと聞いたことあるんですけどね、
は
い、
あとそう、お若い方とあとご年配の方も多くて、うん、ご年配の方ですと昔食べた野菜に似てるっていうのと、 あと結構お買い物を楽しみに来ていただきまして、あのうちのスタッフと、まあ、このどんな、料理にするのみたいな感じとか、あといろんなあの世間話みたいな感じなので、なんかこう食を通じてなんか街を楽しんでいただいてる場っていう形になってるのかなみたいな感じです。なのですごく年齢層が広いですね。
あ、いいことですね、はい、コミュニケーションの拠点になってるわけです ね、
そうですね、
まさに交流の場という感じですけれども、はい、そんな小松さん、あの沼津市に対してもいろいろとね、はい、ご尽力いただいていますの で、
その通りなんです。
次の質問参りましょうか。
本当にそうなんですよ、はい、小松さんはですね、沼津市の街づくりの先ほどキーマンということもありましたけど、うん、まさに街づくりのキーマンとしてですね、さまざまな場面でお力をお貸しいただいているんですね、
はい、
でまず伺いたいのはですね、昨年の開催でも2万2000人、こんなに多くの方、はい、ご来場いただいた沼津の今となってはですね、一大イベントになっています沼津自慢フェスタ、はい、こちらについてですね、企画の段階からですね関わっていただいているっていう聞いているところなんですけどね、今後ですね、この沼津の自慢フェスタ、これをどのようにしていきたいか、そんな考えがありましたらお願いしたいと思います。あ、はい、
そうですね、もともと沼津自慢フェスタ、沼津自慢屋さんってあってて、そのビアガーデンからマイナーチェンジをした時から関わらせていただいて、はい、初めは3人の実行委員、うん、委員長が二之江さんの橋本さんと、デザイナーのケンブリッジの、藤原さんとなってしまったんですが、ね、と私という形 で、はい、でその時に、まあ、沼津の、あ、でもこれ企画といってもですね、あの世間話が1年間ずっとしてですねそんな形をしつつ、でやっぱ沼津に誇りを持った方がいいよね、うん、みたいな形で、うん、理想の形を公園で表現をしようみたいな形で始まって、うん、やはりそうするとすごく、バーの、橋本さんデザイナー、で八百屋って全く違うキャラクターがあるするといろんなコミュニティの方が集まって、やっぱ沼津っていいよねって言っていただいて、うん、でそうするとやっぱ規模が大きくなってくると、うん、まあいろいろ、もっとこんなことがやったらいいんじゃないかとか、うん、こういう課題点があるねって形で、まあ、今は、16人の実行委員会って形で皆さんに声を出させていただいているので、なんかどんどんどんどんですね、その輪が広がったのかなみたいな形なんですが、うん、まあ、今年も自慢フェスタどうするかってことを今まさに議論している中、うん、まあ、今メインの実行委員長がいて、で私はここでこう言うっていうよりは、またこの実行委員会でこういろいろ話をするべきかなと思いつつ、うんうんうん、まあ、2万2000人ってすごい中で、もともとすごく自分たちの好きなかっこいい、場を作ろうって思ってたんですけど、まあ、大きくなるイベントとしてすごく、安全でみんなが楽しむって形になって、うん、まあ、一番初めとちょっとこう違くなる部分もありつつ、その辺をまあ、どうバランス取っていくのかなっていうことが、うん、まあ、自慢フェスタ、まあ、今の課題でもある中、うん、まあ、結構これはでも他のイベントも実はそうだ、うん、先週、2件他3件か、うん、もうイベントやってる方とも話して、はい、なんかその自分たちの本来あるべき姿とみんなを楽しむたいっていう形で、うん、なんかその辺を、まあ、どうするべきかなと思った時、まあ、自慢フェスタもそうなんですけど、なんか僕としてはなんか今、当日その日の運営をしっかり成功させる方と、それをどうフォローじゃないんですけど、 サポートできる仕組みっていうのもあると、なんかもっと、効果的にというか、そのイベントが街に対して波及していくような気もしたりという、まあ、僕らあのイベンターではないので、なんかそういう形ができると、なんか次のステップにもつながっていくのかなって思いますよね。
よくイベントってその一過性っていう言葉があって、はい、まあ、そのイベントを打ったことで、やったーって終わっちゃうっていうだけっていうのがありますよね、はい、
そうですね、
はい、
まあ、本当やってる方もすごいパワーなので、もうよかったって終わるんですけど、で実は本来思ったことと、絵が本来の目的とは達成しない場合もあったりとか、で私はちょっと悲しいというかなんですけど、参加してイベントで来年またこのイベント来るよって言っていただいたお声を聞いた時でも、僕らはその日常のきっかけを作りたかったんですけ ど、うん、どですが、まあ、そのイベントって、捉えて、まあ、来年っていう、364日が抜けてしまってみたいな感じだったので、その辺をなんか、参加あの運営している方も参加していただいている方もなんかもっとうまく共有ができる方法があればなって思いますよね、
なるほどね、いろいろお考えがしっかりされてる、ね、すごいですね、
誇りということを、ね、挙げていただいたんですけど、
はい、
あの運営する側の方も参加された方もその誇りを感じていただくということと、沼津の魅力っていうのを改めて認識するっていう機会になってると思うんです
よ
ね、
はい、
ものすごいパワーになるんですよ、
そうですよね、
そうですね、
はい、
まあ、これイベントもそうなんですけど、例えば僕も個人商店をやってて、そのお店を一緒にこう支えるじゃないんですけど、でそういうでその支えていただく商店主のお店っていうのとか、そういう関係性のお店がもっと街中にこう出てくると、なんかこうただ参加する、ただ買うだけじゃなくて、でこのお店を支えたいから、そういうお店がたくさんあって、そういう支えたいお店が集まるイベントがあると、そういうイベントももっと支えたいっていうと、なんか誇りのこう循環の輪があると、なんかどこの街にもこう、負けないぐらいのなんか面白い人だったりとかサービスとかが、イベントもそうですし日常にもこう広がっていくのかなって思いますけどね、
なるほどね、まあ、どんどんどんどん、まあ、そういうアイデアというのが出てくるんだな、改めてお話伺って思うんですけれども、ここからはですね、市長また改めて今後ね、こう小松さんがお考えになるようなアイデアをぜひお聞かせいただきたいと思いますね。
そうですね、あの12月にですね、共同のまちづくりセミナーということで、まあ、ご講演をいただいたところですよね、まあ、小松さんが考える今後のまちづくり、これに関してのですね、必要な要素っていうのは何だろうなというようなところでね、まあ、小松さんの考えがあれば、まあ、教えていただければなと思います、
はい、まあ、あのこの前あのハードのことでいうと20年後ですか、の沼津駅前の、20年後に向かっての、絵が沼津さんから出していて、でなんかそのハード整備がこうできた中で、今度はあの商店街としても上越商店街としても10年後自分たちはどういうサービスをやっていくかっていう、なんか、今と、これからのって見るってことを、やっていくっていうのはなんかハードのことかなと、同時になんか単純になんかいろんな夢が叶える場所、街ってどんどん人が集まってくるような気がして、なんかあの街沼津ってあんな尖ったことやってて、それを支えてくれる人がいるみたいな感じ でそうすると、まあどんどんチャレンジャーだったりとかプレイヤーも増えてきつつっていうこと でそのプレイヤーをどうやって支えるかっていうなんか形、さっき言ったの循環ができていくと、なんか単純になんか多様性のあるコミュニティ、多様性のあるプレイヤーがこう出てきたとき、なんかそこはワクワクすることになる場所になると、なんか単純に面白い街になっていくような気がするので、なんか僕はなんかシンプルな答えだと、なんか夢をこう追って頑張ってる人をなんか応援したいなということが、そういう人をどんどん増やしていきたいなって思いますけどね、はい、
まあね、すごいですね、本当に
本当にすごいですよね、
いろいろこうね、やっぱりチャレンジしたい人たちっていうのは街中にたくさんいらっしゃると思いますけれども、それをこう街としても、まあ、沼津市としても応援できるような環境が作られるっていうのも一つ望ましいなって今お話を伺ってね、
はい、
思いましたね、
その通りだと思います、
はい、
はい、
さあ いろんなアイデアをお持ちの、いろんなお考えをお持ちの小松さん、ご自身の今後についてもちょっと伺いましょうか。
そうですね、先ほど来その夢っていう言葉が、まあ、ワードとして出てきてるわけですけどね、では小松さんの今後の夢は何だろうなというところをちょっとお伺いしてみたいなと思いました、
はい、そうですね、まずなんかもっと、八百屋、今八百屋をやってるんですけど、もっともっとちゃんとしたというか、面白い八百屋になりたいなって。
面白い八百
屋そうですね、で、まあ今美味しい野菜があって、まあ、店舗で販売してるんですけど、うん、まあ、それがもっとコミュニケーションがそこでっていうのと同時に、まあ、面白さってじゃないかもしれないですけど、結構ご高齢になってきた方、まあ、介護の前なんですけど、買い物に行くのが大変っていう方がいて、うん、もしかするとそこに家事代行のサービス、あ、まあ、宅配もしてるんですけど、野菜を届けるじゃなくて、みたいな感じだったりとか、そうですね、そんなことと、あと、まあ、ちゃんとした八百屋やるにはちゃんとした生産者の方がいないといけないんですけど、うん、結構今生産をする方が辞めていくんですよね、でそうすると、八百屋ができなくなってしまうので、うん、生産者をちゃんと応援する仕組みっていうのをなんかやりたいなみたいな感じではいたりとかします、うん、でなんか、ね、いろいろ街づくりとかやってる中、あのちゃんとやれよみたいな、でちゃんとやれるなんでかっていうと、ちゃんとしたこの八百屋があってだからこそ、そういう街のことにもできるので、まずこのちゃんとした事業、八百屋をこうやって面白い、八百屋になって、と同時に、まあ、それをやってるからこそ、なんかもっと、プレイヤーの人が増えてきた時、商店街にも空き家になりそうなところとかも、空き店舗になりそうなところもあるんですけど、そこをプレイヤーの方にも使ってもらいながらみたいな感じでいう形で、まあ、結構店舗も貸したいけど貸せないとか、なんかいろいろある中で、まあ、それはなんか八百屋とか商店街の理事長だとできないことを今、空き家の活用ということでレンスケープという社団法人を作ったんですが、はい、その社団法人のメンバーと、プレイヤーと、そこの店舗、オーナーさんをつなぐような形をやっていきたいなと思っています。
一方で商店街としてはいかがでしょう。
そうですね、商店街としても、まあ、非常にこれから消費の形っていうのがなかなか読めない時代になってくると思います。ただ物だけを売るという時代は終わってくる中で、はい、であと、ララポートさんもできて、まあ、今ララポートさんでも関わってはいるんですけど、はい、まあ、なんかララポートさんも商店街の可能性ってすごい感じてて、うん、やはりその商店主の魅力っていう形に対して、でそこと同連動して効果って大型商店施設さんも思っていただいているので、うん、やっていくべきことは、まあ、さっきちゃんとして八百屋やってたんですけど、商店街がそれぞれにちゃんとした、サービスと同時に、ちゃんとした、商店主のキャラクターというか思っていくべきかな、そういう、人たちが集まった商店街ってなんか行きたくなるのかなみたいな感じではいるので、うんうん、はい、なんかみんなでそれぞれ頑張っていきたいなって思ってます、ね、
そうですか、
はい、
もう中心市街地の活性化には欠くことのできない存在になってますね。
そうですね、
はい、農は国のもといと言われるんですけどね、今農業従事者がどんどん辞めてしまっている、
はい、
結局その儲からないとか生活できないという深刻な状況なんですよね、
はい、
だけどこだわって何かを作ってらっしゃる方結構いらっしゃって、
はい、
まあ、小松さんが扱っている、まあ農作物に関しては、うん、特にこだわりのあるものが多く、
はい、
まあ、そういう点ではですね、そういうのをちゃんと扱ってくれているよ、情報発信してくれているよというところがあるっていうのはですね、ものすごく大きいと思うんですよね、はい、そういう方々の救世主でもあるもんですからね、街、うん、づくりだけでなくいろんな意味で活躍していただいて本当にありがたいです。
こちらこそありがとうございます、
ね、40歳でいらっしゃる、これからまだまだ
若いしです ね、
ね、私は申し上げるの大変失礼なとは思ってはおりますけれども40歳としてこれからねますます、
はい、
私はもっともっと若いと言われるんですが、私も含めて一生懸命町のために頑張りたいと思っております。
本当にそうですね、
はい、
頑張りましょう、
はい、市長もみんなで頑張りましょう、はい、
よろしくお願いします。
お願いします、はい、ということで今日はですね、今後の沼津市の町づくりにおけるキーマンとも言われております沼津上げ土商店街振興組合の理事長でいらっしゃいます小松浩二さんをお迎えしてお話を伺ってまいりました。お体気をつけてこれからも頑張ってください、
はい、ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。